FM Naha. FM Naha. Voice Chablu. DJ Nobuto Akiba. Hibiscus Party. And special personality. Let's have fun.
8月3日時刻は22時30分を回りました。こんばんは、秋葉のことです。
こんばんは、ハイビスカスパーティーのゆかと、
あっちこっちちえきちえきです。
今日もお願いします。
お願いします。
この番組、秋葉のことハイビスカスパーティーのボイスチャンプルーは、いろいろなお話を炒めながらリスナーさんたちと楽しんでいこうという番組です。
はい、
はい、お願いします。
8月ですよ。
もう8月、
夏
早いね。
早いですね。
どうですか、楽しんでます？夏。
夏ですか。いや、まあまあ、楽しい。マジで楽しい。
なんか夏男って感じ。
マジで楽しい。
秋葉さん
テンション上がりますね。
はい、
僕今、今の時期は、はい、オーストラリア行ってることになってます。
え、違う、どういうこと、どういうこと。
7月後半からオーストラリア行ってることになってるんで、
は
い、
あ、ん、
今オーストラリアの時期です。マジです、マジです、マジです。
それで、それでったら、じゃあめちゃくちゃ寒いじゃないですか、オーストラリア。
逆です、逆、逆、今逆
ですよ、ね、
はい、ただ楽しい夏は。
いやいや、寒いとこ行ったら意味ないじゃん。
ややこしい、ややこしい、ややこしい。
オーストラリア行ってることになってます。
あ、そうなんですね、はい、風邪ひいてないでしょうか。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫かな。
2人はどうですか、最近会うの久しぶりじゃない。
会うの久しぶり。
何その、
千秋がずっと見てるけど。
一点を見てるけど、何、
秋葉さんを見つめてるけど。
ほの字だな、ほの字。
あ、はい、
ほの字。表現が古いんすよ。
僕は何で恐れ入ったり英語勉強してるかっていうと、はい、もう忘れもしない千秋ちゃんが、はい、秋葉さんと英語話せたら、
はいはい、
完璧ですよ、秋葉さん。
あ、なんか言ったみたいですね。
それを、うん、あの、心にずっと今英語勉強してるから。
はい、すごい。覚えてますよ。
覚えてます。
いや、もうそこまでいければ、はい、秋葉さんのコミュ力と、はい、そのビジネス力、はい、いろんなのを踏まえて、あと英語さえできれば、はい、もう世界に行ける、は
い、行ける
。完璧
で、それを
もしかしたらオーストラリアはその英語の関係で行くんですか。
英語関係、そうです。子供がサマースクール英語を勉強して、僕もちょっと大学で英語を勉強して、
子供がサマースクール。
おー、かっこいい。
あ、すごいですね。
すごい。
と、僕あの東京でなんかネットラジオ局みたいなのをしてます、
はいはいはい、
あれ僕アメリカでやることにしまして、もう英語勉強して3ヶ月4ヶ月千秋ちゃんのおかげで、
あ
のビジネスをアメリカでやることにしまして、
はい、
これ
合ってる、
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 合ってる。いいですね。
今準備中です。
うわ、もうすごい、今
アメリカ、
はい、ペンから光がプシーってこう秋葉さんに照らされてます。
見える、見える、見える。
全然見えない、全然見えない。ただ千秋ちゃんのあの一言からちょっとサービスを海外展開しようと思って。
そうなんですよ。じゃあちょっと 10% ぐらいもらえま、ね、もらえないですかね。
あなたの おかげで、ね、あなたのおかげで広げられました。
ね、ちょっとなんか資料すすらせてくださいよ。ね、
はい、また絡んでいただいてね。はい、でちょっと今準備中なんで、またご報告。
すごい、さすがです、
行動力。
本当に、
いやいや、いやいや、楽しくやってます。
最高。
どうですか、恋愛は。
恋愛、
どうですか。
私はもう全然大丈夫ですから。
大丈夫ですか。
中里さんですよ。
8月どうなってますかね、私ね。
どうなれば夏ですよ。
そうですね、
楽しまないと。
なんか何もなさすぎて何も出てこないんですけど。
違う、だから自分から動かんからね、何もないわけ。
そうね、
そうね、行動力大、行動大事よ。
わかりました。
大丈夫ですか。
はい、
わかりましたって言いましたよね。
何をしようすればいいかもわからない。
何も分かってないん
だ。何も分かってない。
じゃあ、あとはその話もあと聞きたいんだけど、
はい、
今日ね、うん、僕が一番お呼びしたいゲストさんをお呼びしてるから。
あ、わっ
す。え、何のす
わっす。わっ
す。聞いたことない。
今日もゲストさんをお呼びしてるので、
はい、
楽しくお送りしていきたいと思います。
はい、楽しみ。
はい、あとこうメールとかツイッター、
はい、
いただきたいですけど、ツイッターですね、
はい、
はい、どちらまで送ってもらったらいいですか。
ツイッターのハッシュタグはハッシュタグボイスちゃん、全部カタカナでボイスちゃんでつぶやいてください。よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
はい、
ということで、23時までの30分、最後までお付き合いください。FM那覇ボイスチャンプルー、ゲストさんいらっしゃい、
いらっしゃい、
のコーナーです。
いらっしゃい。
で、今日はね、 すっごい方をお呼びしてますから、
はい、
早速お呼びしたいと思います。
誰、
プレイングサポーターさんの彼女さんです。
いや本当にやめてほしい。本当にまさか秋葉さんがプレサポいじるような立場にあった
わけ。毎回です。
あ、毎回なのね。どんだけプレサポが気に入られてる。
逆に好きなのよね。
す
み
ません、すみません、あの、はい、大谷愛美と申します。
彼女ではないってちゃんと言った方がいいよ。
彼女ではありません。
彼女じゃないんですか。
ではありません。
僕本当愛美さんお話ししたくて。
愛
美さんの噂を東京で聞いてたんですよ。
どんなの。
芸人さんの男たちを食い物にしてると。
あ、そんなの。
いやいや、すごい。
マイクが割れてしまった
。あの噂じゃないですか。
どんな噂
沖縄でもある。
あの噂だ。
どんな噂。
それが伝わってきて、いろんな芸人さん手出してると。
逆に聞きたい。逆に誰か聞きたい。
どっちか分からん。本当なのか嘘なのか分かんない。
オープニングが濃すぎてもどうしようか
な。あ、そうそうです。聞いてましたか。はい。
よろしくお願いします。いろいろ話したいんですけど、はい、じゃあまず、
はい、
僕芸人さんを始めたきっかけから真面目にお伺いしたいなと思って、
うん、
いいですか。
芸人を始めたきっかけ、最初特に芸人になる予定はなくて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、うん、私は総合制作コースという裏方のコースに願書出してたんですよ、
はいはいえはい、で NSC 学校の、
そうですそうです、はい、NSC の芸人じゃない方の、
うんうん、
はい、で面接もそういう制作コースの子たちと一緒に受けたんですけど、
はい、
あと順番が回ってきた時に、
はい、
話すことないなと思って、うん、他の子たちはやっぱ目標があったんですよね。プロデューサーになって番組作りたいとか、
あ、はい、
なんか大道具さんになって、うん、芸人さんがなんか面白くなるようにちゃんと道具自分なりに作りたいとかいう目標があった中で、
はい、
みんなちゃんと考えてきてるんだと思って、当たり前なんですけど
面接だからね、
やっぱ話すことないなと思って、はい、私の自分が回ってきた時に、
うん、
私はそうですね、人と喋るのがまあ好きなんで、
はい、
ちょっと人と喋りたいですねみたいな。なんか面接で、はい、面接官になんかよくわからないこと、はい、まあ、高校の時は、
はい、
まあ、同級生にサンマって呼ばれてたりもしてましたしなんかもうなんか何
あの女さんも、
なんか
今思えばすごい恥ずいことなんですけど、結構いろいろなんか、とりあえず人間が好きですねみたいな言ってたら、面接官が君は裏方じゃなくて表出た方がいいんじゃないのみたいな感じになって、いやいやいや。吉本さんの表に出るっていうのはね、ダウンタウンの松本さんが出してた本書があるじゃないですか。その中で女は天下取れないって書いてあったんで、絶対そういうのは無理です。お笑いなんて
こんな喋る人は絶対表ですよね。
全部喋る
って言ってたら、はい、いやもう興味があるんだったら、
うん、
とりあえず願書、
うん、
お笑いコースに変えてって言われて、
はい、
ここでもし断ったら、うん、落とされると思ったんですよ。
あ、
そんなことないですよ、吉本なんて、うんうん、お金払え
ば。それは失礼。
そうですよね、吉本さん、お金さえ払えば誰でも入れる。なのに私は落とされるっていう恐怖から、
はい、
これはもうお笑い構図に変えないと、
はい、
もうと
入れないと、
入れないと思ったので、しぶしぶお笑いコースに変えたら、気づいたらこんな感じになってました。
そうなんです。
もともとは全然スタッフに、スタッフ
制作やりたくて、
そうです、そうです。
そしたらお笑いコースに変えたらそのまま入っちゃって、
そうです、もう
今もやってる。
タイミングを逃して切り替えるタイミングで戻れるからって言われたんですけど、
あ、そうなんですか。
でもそのタイミングも逃して、その
まま逃して、で何年ですか、何年ぐらいやってます。
もう今もう11年目
だいぶやってる。
長くやっちゃったんだよな。
そうなんです。で昔例えば高校の時から好きだったとかいうわけじゃないんですか、その出る方が。
私 M1 とか見たことなくて、
え、
お笑い自体は子供の時に、うん、すごいトンネルズさんが好きで、
うんうんうん、
番組はすごい見てたんですけど、うん、そんな詳しいかって言われれば全然詳しく、漫才がまず分からなくて、
うん、あ、
見るのはやっぱコントが多かったです
ね。なるほどなるほど。
でも全然もう視聴者っていう感じで、全然詳しくないです、分からないです。
それで入っていくんですね、
はい、
で最初苦労するのかな、いろいろ勉強したんですか。
そうですね、どうなんで、どうだった。
2人は同期
ですね。ゆかとは同期ですけど、
どうでしたか。
印象、まず印象どう、ゆかちゃんから見て、
印象は もうお姉さんって感じでしたね。年も上だし、
同期だけど、はい、年上 で、
はい、で私基本多分私がほぼ下の方の年 で、ね、でみんな年上だったんで、うん、わお兄さんお姉さんいっぱいいるみたいな感覚の中の一人でした。
あ、そうなんですね。
そうそうそうです、そうです。で女性がまた少なかったんで、
そかそか、
話しする中の頼れる一人って感じでしたね。
お姉さん、
うんうんうん、
確かにゆかは本当に子供だなと思って、うん、学生、大学生だったんで。
あ、そっか。
で私はもう27になる年、26歳で入ってるんで、だからやっぱ26、7からしてみたら大学生って、でもちょっと子供に見えるじゃないですか。
10個近く違いますもん ね、
うんね、結構高校生もいたし ね、 ね、
高校生も、当時の私の相方が高校生でしたね。
そうなん
です ね、はい、17歳ぐらいでしたね、
子供だなっていう感じに見えました。
あゆみさんは社会人を経験してるんですか。
どういう、そうですね、
それまで何やってたんですか。
それまでは、はい、あの市役所の福祉課で手話の手話通訳の仕事したりとか。
それで手話できる。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
そうなんですか。もともと今手話の劇団を主催されてます。
あの聞こえる人と聞こえない人が一緒に楽しめるっていうコンセプトに、うんうんうん、あの手話コメディ、はい、劇団アラマンダっていう劇団を立ち上げまして、はい、それでもハイビスカスパーティーも同じ劇団
で、
そう、
メンバー、
はい、そうです、そうです、
やってて、
はい、
え、それは手話は最初からあの勉強してたんです。でそのお仕事してからですか、市役所で。
いや、私はもともとの生い立ちが両親が耳聞こえなくて。
あ、そうなんですね。
で、それで子供の時からずっと、うん、あの第一言語が手話だったので、それを何かに活かせたいなっていうのがあって、うんうんうん、で養成所入る時も、うん、もう芸人になったんだったら、うん、この手話を活かせないかなってずっとその養成所の時から作家さんには相談してたんですよ。
そうなんですね。
でも、
うん、
やっぱその当時まだ11年前ですけど、うん、その時はずっとやっぱこういう福祉関係とか手話とかそういうのを笑いにするのは結構難しいかもよって言われてて、
うん、そうなんですね、
やっぱ差別とかそういうのはないですけど、うん、やっぱどうしてもそういう風に捉えられがち。
あ、そうなのかな、うん、
だから結構
福祉は難しい、ね、
難しいかもよっていうのはずっと言われてて、うん、でそれがずっと自分の中でモヤモヤというか、でもいつかやりたい、うんうん、いつかやりたい、当時の相方とも、うん、手話漫才やろうって話にもなってたんですよ。
そうなんですね。
でもそうなんですよ、当時養成所の時相方がいたんです。
相方じゃないです、ピンなイメージだ。
あ、もう養成所の時だけの相方だった
んです。
卒業してからもずっとピンだったんですけど、うんうんうん、その時もからずっと手話を取り入れた何かをやりたかったっていうのはありますね。
へー、それで満を持して立ち上げたんですね。
そうですね、2018年に。
へー、はい、いろいろやってますもんね。
いやいやいや、
本当に
千秋ちゃんから見てどういうイメージですか、入った時。千秋ちゃんが、
あゆみさん、
あゆみさんのイメージ、最初、
うん、私あの最初、うん、あの覚えてる人ちょっと誰もいないです
よ。なんで
確かに
最初って
どういうこと覚えてるんですか。
まあまあまあ、最初ってそんなに会う機会もなくて、
先輩だし、あ、うん、
あ、
そっか、
そうだ、でも、うん、私あの
昔の思い出、
あれだ、養成所に入る前に、うん、あの、うん、ライブを見に行ったことが一回ありまして、
知らんかった、
一回だけ、うん、たまたま、うん、あの私の、うん、友達が、うん、その知らないこの、うん、なんだランキングライブじゃなくて、なんだっけ、残ってやるライブ、
でも
それは3期生のライブだったかな、
うん、
なんか卒業ライブじゃないけど、そのやるライブの時にたまたまチケットあって、うん、その時 の、 ゲ、 あのゲストが渡辺直美さんで、
うんうんうん、
渡辺直美さん来るから、
どっかでだ、
あ、ガチマヤじゃない、あった気がする、
見に行こうみたいな、
うん、
言われて、うん、その時初めてお笑いというライブを見に行ったんですよ。でその時に、
うん
うん、あゆみさんが確かにインパクトあって、
うん、
あのジャネット、
はいはいはいはい、
あの外国人女性の格好をしてるのを見たのが印象的で、多分一番覚えてるのはあゆみさん、
大谷ジャネットあゆみっていう、はい、ちょっと外国の方っぽいすごいおっぱいが大きいあの女の子のネタがあるんですよね、うん、片言の女の子の金髪のロングのね、多分それを見たんだね。
それ見て
ネタです、ネタ、
すごいアリンクリンさんとかもいて、わ、沖縄ってこんないっぱい芸人いるんだみたいな、なんか沖縄もう面白いなみたいな、
印象、
そう、その時が
びっくり
初めて見たあゆみさんで、ゆかもいたって言うけど、ゆかは覚えてなくて、
最初、
うんうん、そう、多分本当にインパクトでめちゃくちゃ覚えてるの、あゆみさん、インパクトあったなみたいな、
あれだった、あの直美さんとの多分絡みもあったからだと思う、
なんかありましたよね、なんか、
トークで絡み、
はい、絡みがあって、うん、そこでもう
僕もライブ行かしてもらった時に、はい、あゆみさんなんか花があるっていうか、すごいインパクトあります、
ね、ライブに来たことがあるんですか、
あります、あります、
見に来て
くれ、今はなき、
そうそう、劇場に、
それで花あるから、そうですね、すごい目立ちますよね、すごい印象あって、その時からお話したかったですもん、
本当ですか、はい、あら頑張って散らさんようにしないとね、
散らさんように
散らしてるからもう頑張らないといけない
じゃ後半、じゃもうちょっといろいろ聞いていきましょうか、
はい、わかりました、はい、
前半この辺で終わりたいと思います、はい、ということで FM 那覇ボイスチャンプルゲストさんいらっしゃい前半でした。
78.0 アネタイラディオ FM ナハ。
FM ナハボイスチャンプルーゲストさんいらっしゃい後半。
そのまんまだよ。
前半って言ってたから。後半なのかなって。
で後半はね、僕ちょっとやっぱ恋愛触れたいなと思って。
ああそうそう、マスターなんでね。
それだったらもう、あゆみさんも恋愛という恋愛でできた女ですよ。
マジですか？
恋大きい女。
マジですか？
大好き大好き。
キュンキュンセット指キュンセット
。やめて。マジ？
それこそ多分東京まで届いてると思います。
いや僕はね、もう芸人さんを食いまくってる
から。それは本当の話ですか？
情報はど
こから？だとしたらその話聞きたいですけど、
なんかプレイングサポーターさんと付き合ってたって噂
を聞いて、誰から聞いた、相当好きだな、
いやいやいや秋葉さん、プレイサポさんなんて、あゆみさんはもっと上を目指したい上を見てるタイプなんです
よ、プレイサポさんにも上を見てるタイプ
そう、上を向いてるタイプなんで
どういうことい
やいや、聞いたら分かります
よ、高みをね、
はい、
高みなさい、どういう方が好きなんですか、
どういう方、はい、
あそもそもね、そもそもね、高みを目指すといえど、
そうそう、好みあると思う、
なるほど、
好み、うわー一番難しいな、やっぱ好きになった人がタイプですから
じゃあ逆に
バラバラです、
今まで好きになった人とかで言える人とかいます、
あ全然言います、プラスマイナス金光さん
そうなんですよ、
ご存知ですか、プラスマイナスさんっていうコンビの芸人さんが
いて、
いやもういやもう東京ではもう 今すぐ検索しようしてすごい有名な
本当プラスマイナスさんって、
プラスマイナスさんって
プラスマイナスですよってあの
そうそうそうそうそう、
めちゃくちゃ面白い、
なんで東京の芸人さんとお付き合いしてたんですか、
あいやお付き合いしてます、お付き合いしたかったんです、お付き合いをしたかったんです、
いやこれは熱かったですよね、
あの時はあの時は
どういうことどういうこと、
劇場にずっと相談してたもんね、
どういうこと、あ見たことあります、ああああ、
の金光さん、
あ金光さんの方、
ちっちゃい方ですね、
そうそうそう、ちっちゃい方
が好きだったんですか、
めちゃくちゃ好きでしょ、本気でしょ、
岩橋さんじゃなくて金光さん、
劇場がある時365日やってる時は、はい、もうあの土日祝日、はい、毎回本土から芸人さんがいらっしゃってて、あその中の一人がプラスマイナスさんですね、
そうなん、関西の方じゃなか
った、はい、そうですそうです、で 今東京で活躍してる方
なんですけど、そうなんです、ああ知ってます知ってます、はい、それで来て、はい、毎回沖縄来て、その時なんですか、どういうことが行われるんですか
いやきっかけはですね、
何何
なかなかやっぱ女芸人って、はい、食事に誘われないんですよ、
う
ん、
あんまりそうですね、
そうなん
だ、基本的にやっぱ男芸人の方がご飯行こうとか誘われやすいんですよ、ね、
誘いやすいですね、
はい、で、なかなか私たち毎日本当にあのお化け屋敷とか
お化け屋敷投資
されてる、
そうそうそうそう、
西尾さんが立ち上げて
る、ああそうそうそうすごいですね、何でも
何でも仲いい
ですよ、仲いい
から、なるほど、よくしていただいて、
元支配人ですね、
あそうかそうか、はい、西尾そうです、
今だって渋谷で、
あそうです
支配人さんって、
うん、
はい、
うん、でそれでなかなか食事とかにも行こうっていうのがなくて、
はい、
でそれで金光さんがある日、
はい、
で私がお化け屋敷を終わりで、はい、そのまま楽屋に戻ろうとして結構疲れてたんですよ、ぐったりしてたんですよ、あってぐったり歩いてたら金光さんがちょっと出番の時で椅子に座ってて、
はい、
どうしたって声かけてくれたんですよ、
おうおうおう、
いやしんどいっすねっつって話を、それが初めての会話だったんですよ。
最初の会話が、
最初の会話、はい、結構しんどいっすねって、はい、あそっかみたいな、うん、まあ、大変やもんなみたいな感じで話されて、はい、飯行こうかって言われたんですよ。
優しい、優しい、最初の会話で、
最初の会話で、そしたら、うん、あすいませんと、またずっとお化けが続くんですと、
うん、それはすごい長かった
んですよ、長かったんで、はい、次絶対連れて行ってくださいねっていうのがきっかけで、うん、初めて男の芸人にご飯行こうって言われたんで、
嬉しいです
よ。それが最初のきっかけで、
なんかドキドキした。
そうなんですよ。でもその時はもちろん先輩として、
う
ん、
そうね、
もう嬉しいっていう気持ちで
声かけてくれて、
そうなんですよ、最初は、ね、で それきっかけで本当に金見さんが連れて行ってくれたんですよ、飯つい行くみたいな。でかあのプラマイさんは、うん、結構毎週1週間出番とかで沖縄来たりとか、うんうん、毎月来てたんで、
はいはい、
もう会う機会が多かったんですよ、
はい、
でそれで沖縄に来るたんびに月1では絶対ご飯に連れてってくれる
マジすか
ことになって、はい、で本当に2人でとかも行くことにもあったんですよ、
マジ
そうなんですよ。で私の地元のバーとかにも連れてって、はい、連れてったりとか、
秋葉さんめっちゃ喜んで
なんかドキドキする
そう。でそこのバーテンさんに紹介したりとか、先輩ですとか言って、
地元の人を紹介する
そうです、はい、地元の知り合いとかも紹介して、
いいね、
金光さんはすごいコミュ力が高い方なので、友達がめっちゃ多いんですよ。
あ、そうなんだ、やっぱりすごいいい方なのね、
めちゃくちゃ優しくて、うん、でそれで、はい、ちょっとあ焼き餅焼いてる自分がいる
気づいたんだ、
気づいたんです、
あ気づいた、
なんかえなんでこの人とは仲良くしてるのみたいな、
うん、
確かにあれこれ優しいのって私にだけじゃないんだこの人って普通にこうなのかな、うん、みたいな、
それに気づいてしまった時にはもう恋に落ちてますよ、
まんま
結構努力しましたよね、
努力したね、千秋にその時めちゃめちゃそうだし
何それ
金光さんのことが好きなんだけど
怖いんだけど、
この気持ち
好きなんだけど
恋だよね千秋
みた
いな、でも千秋はいいと思いますよ、絶対いい人だと思います、
優しい人は優しいそうな方だったんで、
それでも一応告白もしました。
えマジですか、
はい、
どんなシチュエーションで、
ね、あの牧港のバーの駐車場です
よ、裏添えです、裏添え、裏添え
でもう金光さんにも普通に
駐車場であ
の好きですって、
えー、
普通に先輩としてじゃなくて、はい、もう男の人として見てますって、
そ
したら、うん、ああありがとう、うん、後輩やなって言われました
怖い、切ない、
切ない、
苦しい、
胸が苦しくなって、
でもねその後も全然仲いい、苦
しい、そう全然その後も全然普通にご飯に連れて
って気まずくなるわけじゃない、あ
そうですそうです、私も全然もうそこは割り切ってというか先輩として、
でもね、
う
ん、諦めず、
はい、でも
諦めなかったの、
いやずっと好きでしょ、
嘘、何年ぐらいですかそれがいつぐらい、
秋葉さんめっちゃ若い
な、よくない、
沖縄にやっぱあれですね、沖縄に来なくなったら冷めるもんですね、やっぱやっぱ近くにいない、会えなくなったらやっぱ徐々にちょっと薄れていく、
そっかそっかそっかそっか、
はい、
でその盛り上がってた時は何年前ぐらいなんですか、め
ちゃめちゃ盛り上がって、え2015年とか
多分劇場が
15、16年ぐらいですか、2年ぐらいかな、
そうね、そうね、
2年ぐらいはず
っとめっちゃ楽しかったですね、でその話がなんと、うん、吉ログっていう吉本の、
うん、私見ましたよ、
見た、吉本のあれなんて言えばいいのかな、
配信番組、
ネットの配信番組で吉ログって今はちょっとやってないんですけど、うん、っていうのがあって、はい、プラマイさんがこの吉ログ担当してる時に、はい、私の話になったんですよ、
出してくれたんですか、
名前は出さないんですけど、沖縄 の、 あの芸人 の、 あの金髪の子がなんか、
うん、もう一人しかいないんですよ
なんかあのそれ岩橋さん相方の方が、はいはい、俺マジで相談されたんだけどお前どうなのみたいな、うん、金光さんで、
これだから今はあゆみさんの話聞いてるじゃないですか、うん、そこはあの多分残ってますよね、
残ってる、残ってる、
かなんか、
うん、今でも残ってるんで、うん、ぜひ見てい
ただきたい、それを見返ると男側の意 見、
意見、そうそうそうそれ見たら面白いんだよね、
なるほど、
両方わかる、えそれは、ヨシログで調べる
べきか、
プラスマイナス
プラスマイナス、ヨシログスペースプラスマイナススペース、うんうん、なんか女芸人に告白みたいな、
そこだけ切り取られてるってこと、
もうタイトルが女芸人に告白されまくりみたいな、
あなるほど、その1時間の話がそういう話だったんだ、
そう、 私、そうそうそう話だわけ、
マジ
でめちゃくちゃモテるんだ、めちゃくちゃ
嬉しい、そう面白い、でもだから岩橋さん的には金光さんがこう優しすぎるからダメだよみたいな、やっぱり
あゆみさん以外にも告白されてたってこと、
いるいるって、
おーすげえ、
モテるんですね、
優しいんですよ、
そういう意見とかね。
いやでもめちゃくちゃ嬉しかったのが、うん、金光さん、あの去年結婚されたんですよ、
はいはい、
結婚する、うん、発表する前日に私聞いてますから、
うん、あ本人から。
私あの誕生日毎年おめでとうございます送ってるんですけど、うんうん、その時にあの結婚するでってで明日発表するからツイッター見といてねみたいな、
なんか優越か。
いやー嬉しいと思う。
それ300人ぐらいの女性にやってますけど、
えやば
しょーそこもかそこもやらさんか、
まあ、ちょっと盛り上がってるんですけど時間が、
あそっか
もう時間なんで、はい、はい、じゃここで締めさせていただきたいと思います。
はい、はい、それでは以上ゲストさんいらっしゃい後編でした。
ボイスサンプルエンディングです。
はい、
ちょっと盛り上がりすぎて本当に時間ないんですよ。
やばいやばい、
来週
次週また来てもらいましょう。
そうですね、はいはい、そうしましょう、はい、次週またお越しいただければと思います、はい、ということでここまでのお相手は秋葉信人と
ハイビスカスパーティーのゆかと
千秋と
大谷愛美でした。
ありがとうございました。